失礼します。
はいはい、どうぞ。こんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。今日から組織の話に入っていくっていうことで、はい、早速モチベーションのお話に入っていくってことだったんですけども、
ね、まあ、皆さんね、モチベーションって聞いたことあるキーワードかなと思うので、ここら辺からね、はい、話をしていきたいと思うんですけども、はい、まずちょっと簡単に復習しておきましょうか。
はい、
すでに僕たちここまででね、整理したお話の中で内向きの経営と外向きの経営があるよねって話をしたと思います。
うんうん、
で、まあ、内向きの経営のことを、まあ、組織志向の経営で、外向きの経営のことを、まあ、市場志向の経営って言うんですよねと。
はい、
で、内向きっていうと、例えば人で言うと会社の中の従業員をどうやって動かすかっていうこと、また組織とかチームとか集団とか、まあ、そういうものをどうやって作っていくかっていうこと。で、外向きの経営はライバル企業とどう戦っていくかとか、お客さんにどう物を売っていくかっていうこと、外の人たちに対してどう付き合っていくかっていうことを、まあ、テーマにするんだよねっていう話をしてきたと思うんですね。
はい、
で、今回組織の話をするのはその内側ですので、会社の中の人々をどうやって動かすかっていうことになるんですね。で、これ皆さん結構興味あると思うんですよ。
結構苦労しますよね。は
い、仕事してるとね、なんであいつはやらないんだとかねまあ逆に自分に向かう人もいますよね。なんで俺頑張れないんだろうみたいな話もありますよね。
うん、
で、いろんな入り口があるんですが、今日はやっぱりその一番皆さんが、まあ、キーワードとしては馴染みがあるモチベーションの話からね、こう入っていこうかなと思うんですが、例えばですけども、まあ、経営って自分が動くことよりも他者を動かすこと、つまり人を動かすことをテーマにするので、
うん、
どうやって人を動かすかってことに興味があるわけなんだけれども、うんうん、その人の動かし方の時にモチベーションが使えるわけですよね。
はい、
で、ちなみにモチベーションって日本語で言うと動機づけって訳すんですね。で、よくあるのがそのやる気って訳す人いるんですけど、
うん、
やる気って訳すと若干ちょっとこう近からず遠からずみたいなところがあって、
うんうん、
なんかやる気が出る出ないっていう話では実はないんですよね。
うんうんうん、
モチベーションは動機づけなので、どっちかというときっかけ作りっていう感じのニュアンスの言葉なんですよ。
はい、
人が動くときにどうやってその動くきっかけを作ってあげられるかっていうのがモチベーションの議論なんですよね。
はい、
で、この時に一番単純にはじゃあどうやったらどんなきっかけを与えればその人が動くか行為するかってことになるわけなんですけれども、
はい
はい、ちょっと考えてみてほしいんです。まあ、ゼロベースで考えてみてほしいんですが、どうやったら、まあ、とりあえずその行為をやろうと思うか、例えば目の前にやんなきゃならないタスク仕事があったとします。
はい、
例えば受験勉強でいきましょうか。
うん、
受験勉強しなきゃなんない高校生、
うん、
やだなと思っていてもやっぱりやるしかないですよね。うん、
はい、
さてその時になんで頑張るか、なんで頑張りますかねいい成績を取っていい大学に行くためですかね。
うん、なんか落ちたら困るし、うん、みたいな。
そうですよね。うん、まあ場合によっては親に怒られるからとか先生に怒られるからとか、
うんうん、
友達からバカにされるからとか、
うん、
なんかそんな理由もあるかもしれませんね。
はい、う
んうん、で、今の話の中にいくつかの要因が混じってた気がするんです。
うん、
つまり人が動く時にはまずは自分のメリット、まあ、合理的な何かこう享受できるメリットですよね。
うん、
だ自分が将来出世するとか、
はい、
給料高くもらえるとか、で、まあ、そういうふうなメリットがある場合と、もう一つはお父さんに怒られるとかね、
うん、
先生に認められたいとか、これ人間関係ですよね。
うんうん、
で、自分の合理的なメリットに向けて頑張る人のことを一般に経済人って言うんですね。
うんうんうん、
で、人間関係で頑張れる人、褒められるとか怒られるからとかっていうので頑張れる人のことを社会人モデルって言ったりするんですね。
はい、
で、実は外発的に他者が他者を動かすときに人を動かす動機づけの要因、つまりモチベーションの要因はたった2つしかないって考えられてるんです。経済人と今社会人と言いましたが、
はい、
まあ、簡単に言うと経済人はメリットデメリットなんで、まあ、突き詰めればお金です。
うん、
社会人っていうのは人間関係なので、まあ、人間関係です。つまり金か人間関係なんですよ、はい、僕たちが動くとき
って。シンプル。
はい、もちろん内発的な動機づけってやつもあります。それは自分自身がその仕事が好きだからとかね、
はい、
まあ、自律的にこう頑張れるっていうこともあると思うんですね。
はい、
ただこれは人を動かすというよりは、うん、どっちかというともうその人自身が自ら動くっていう状態なので、
うんうん、
今回はあるんだけども置いておきます。
はい、
でちなみにさっき経済人社会人っていう風な言い方で合わせて言うと、自分から内発的動機づけで頑張れる人のことを自己実現人モデルって呼んだりもします。
はい
はい、ただ外発的に外から誰かを動かしたい時に適面なのは経済人とか社会人って呼ばれる人たちなんですね、うん、つまり、はい、金で動くやつが経済人、
うんうんうん、
人間関係で頑張るやつが社会人、うんはい、僕たちが誰かを動かしたいと思った時にこの2つしかないって話なんです。
どっちかなって考えればいいってことですね。
そうです、よく考えてほしいんですが、うん、これ以外で他者を動かす方法あります？
パッとは思いつかないな。
いやそうです、僕も考えたことあるんだけど、うんはい、ないんですよね人間って単純だなって思ったりして、モチベーションの議論ってすごくたくさん理論あんのに、
うん、
結果として言ってることってそれだけなんですよね。
そっか、
だから外から動機づけるときにはって条件付きなんだけど、
うん、
まあ、簡単に言うとその人が納得いかなくてもね、とにかくやれっていう状態のときには金ぶら下げるか人間関係で脅すかだけなんですよ。
うん、
だから世知辛いんだけど、うんうん、でもこれって本人が納得するの待ってられないことってあるじゃないですか。
そうですね、
例えば、まあ、勉強もそうですけど、うん、まあ、受験勉強もね締め切りありますし、うんうん、仕事とかタスクもそうじゃないですか、
うん、
すぐやんなきゃなんないって時にはやっぱりご褒美ぶら下げるか人間関係で脅すかどっちかなんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱすぐ動かす時にはやっぱこの動機づけモチベーションがとても効果的だっていう風にこう考えることができるっていうことなんですね、うんうん、だからなんかモチベーションの話って実はこういうちゃうとつまんないっていうか金と人間関係だみたいな、ね、
知ってたよってなりそうな感じですけど、
はい、そうなんですよ。だけど僕たちはそんな単純なんだなっていう、うん、まあ、再発見もあるみたいなね。
そうですね、う
ん、これだけではちょっとつまんないのでもう一つ突っ込んでねお話ししたいんですけども、マズローの欲求5段階説っていうやつがあるんです、
はい、
でこれ経学をね学んだ人はよく出てくるので聞いたことあるし、まあ、どっかでね、うん、新書本とかでも書かれてたりするやつなので知ってる人も多いと思うんですが、まあ、簡単に紹介するとマズローって心理学者の人が、
はい、
欲求は人間の欲求っていうのは5つの、まあ、段階があるよねって説明をしてるんですね、
うんうん、
で一応ちゃんと押さえておくと一番下の欲求が、生理的欲求ってやつですね、
はい、
生理的欲求っていうのは食べること寝ることとか、
うん、
欲ってあるじゃないですか基本的な、
はい、
そういったものですね、生きていくためにどうしても必要な、まあ、欲求のことですね、
うん、
食欲みたいなものが、まあ、典型的なんだけどこれが一番下の欲求なんだというふうに言ってるんですね、うんはい、その次にこれがもし満たされたら次の欲求が生まれるって考えられていて、それが安全の欲求って言われてるんです。つまり食べることが担保されれば、まあ、簡単に言うとそれで人間何の欲求もなくなるかっていうと食べれるようになったら今度は次はやっぱ安心安全で生きていきたいってなるんですよね、
うん、
これが安全の欲求っていうやつです、
はい、
不安とか危険などを回避したいという欲求ですね、
うん、
またはその精神的に自由でやりたい、つまり強制的に何かね拘束されてこういうふうに考えなきゃダメだって押し付けじゃなくって自分で考えてもいいよねっていうことも安全の欲求に含まれます。
はい、
まあ、こういった自由がまあ求められるような欲求が出てくるということですね、うん、安全の欲求とまとめています。でこれも満たされてくると次に社会的欲求というのも出てくるんですね、
うんうん、
でこれはどっちかというと、まあ、生理的欲求安全の欲求で生きることがある程度担保されれば今度はやっぱり人間関係で認められたいとか出てくるんですよ、
うん、
例えばやっぱり一人でね生きていくよりは誰かとねつながって生きていきたいとかあるじゃないですか、
はいはい、
でそうすると何らかのグループに所属したいコミュニティに入っておきたい、うん、まあ、そういうことがありますよね。どこどこの学校に参加したい、なんとかってサークルに入りたい、
はいはいはい、
まあ、そういったグループに所属し他人と愛情を交換し合いたいみたいな欲求ってあるわけです、
うん、
でこれを社会的欲求っていうふうにこう言ってるんですね、
うん、
でさらにこの社会的欲求も満たされるともう一つ上のまあ欲求があって、それが自尊心をこう満足させたいなっていう尊厳への欲求っていうやつなんですね。自尊心を満足させたいという欲求、ここまでで4つの欲求を挙げました、
はい、
でこの上にさらに出てくるのが実は自己実現の欲求って言って、ここまで満たされると自分でやりたいことをやり始める、向上心に基づいて自分の潜在的能力を実現したいなみたいな欲求が出てくるっていうふうに言われてるんですね。でこれで5つ、
はい、
でマズローが言ったのはまず単純には今言ったように人間の欲求ってのは5つあるよねってことなんだけど、
うん、
大事なのはこの5つあるってことだけじゃないんです。今の説明で言ったように下からの積み上げ式なんですね。
うん、
1つ目のポイントは生理的欲求一番下の欲求が満たされるから次の安全の欲求が生まれるんだって考え方なんですね。
うん、
つまり 生理的欲求、食べるのに困ってる人が例えば上の方の尊厳の欲求、認められたいみたいな欲求を持つことはないんですよ、うんうん、その前にご飯食べさせてってなっちゃいますよね。
ですよね、
はい、ですから積み上げ式だっていうことを言ってるんですね、
うん、
で積み上げ式だっていうことが何を意味するのか、
うん、
積み上げ式ということはその下がなければ上が積み上がらないってことなんですよ、
うんうんうん、
例えば目の前に頑張りたい、頑張らせたい人がいたとします。動かしたい人がいたとします、はい、でその人を動かすときにどの欲求で勝負したらいいかってことを考えますよね。
うん、
その人はお金は十分にもらっていると、
うん、
けれども人間関係はうまくいってなくって、特に褒められる経験が不足しているっていう人だったとしましょう、
うん、
そうするとその人はおそらく下から3つぐらいの欲求、生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求は満たされてるんだけど、
はい、
その上の尊厳の欲求は欠乏しているなってなるわけですよね。そうするとこの欠乏しているものを与えることが動機づけになるって考えられるんです。だから下4つの動機づけ、動機というか欲求のことを欠乏動機って言ったりするんですけど、
うんうん、
尊厳の欲求を求めてる人には褒めてあげるから頑張るとか、
うん、
そういう風な促し方をしてあげればいいと、
はいはい、
逆に言うと一番下のもう食うのに困ってる人がいたら、うん、その人に褒めても意味ないんですよ、
うん、
とにかくお金あげるからね頑張って働きなってって喜んで働くでしょうって話なんです、
うんうんうんうん、
つまりその人がどの欲求を欠乏させてるかを見極めることが、
うん、
その人を動かす上ではとても大切なんだって話なんです。
うん、
そうすると皆さんが例えば現実的に目の前に動かしたい人がいた時に、
はい、
その人がどの欲求で止まってるのかなを見極めることが大切なんです、
うんうん、
だからこの欲求を与えれば10羽人からあげ全員頑張れるって話じゃないんです、
うんうん、
その人が欠乏しているのはどのレベルかなを見極めることによって、それが生理的欲求、安全の欲求、社会的欲求、尊厳の欲求、どれかなで足りないやつをまあ、ちらつかしてあげるわけですね、
うんうん、
でそれが餌になってその人は頑張れるっていうこと、
うん、
これがまず一つ目の大事なポイントということなんです、
はい、
ということはですよ、
はい、
管理って何かってことも少し分かってくるんですね、
うん、
例えばなんですけど僕たちねお給料たくさん欲しいじゃないですか、
うんうん、
だけどお給料って会社は無限に上げてくんないじゃないですか。
そうです、
最近 ね、なんか物価高騰もあってね、うんうん、給料上げてほしいなと思うんだけど、
うん、
ますますなんか給料は目減りしていくみたいな ね、
うん、実質的にね。
で給料を上げてほしいなっていうふうにこう思うんだけれども、うん、会社が上げないのには理由があるんですね、うん、それなんでかというとお給料どんどんじゃんじゃん上げると欲求満たされちゃうじゃないですか。
まあ、お金はもういいかなってなりますね、はい、
そうするとお金で頑張れなくなるんですよ、
うんうん、
そしたら次に褒めなきゃなんなくなっていくわけです、
うん、
つまり満たしてあげるとそれは一見いいことですよね、
はい、
でも満たしてあげればあげるほど次の欲求を持つということになるので、
うん、
徐々に工事の欲求を持つようになっていってしまうってことなんですね。
あ、はいはい、
でもちろんこれはねいいことなんですよ、
うん、
上のその欲求を持つってことはいいことなんだけど、言い方を変えればお金をたくさんあげるとお金では頑張れなくなっていくんですよ、
うん、
そうすると会社からするとお金で今まで動かしてたら今までは言うなりにやった人が、
うん、
自分のやりたいことじゃないとやりたくないなんて言い出すわけです、
はいはいはい、
でこうすると管理上面倒くさいって考え方もあるんですよ、
うんうん、
でそうするとできるだけ給料は少なく上げてギリギリのラインで欠乏させた方がお金で動かせるよねっていうちょっと嫌な考え方もできるわけですね。でこれ管理思考って僕言ってるんですけど、
はい、
本当はどんどんどんどん欲求を満たしてあげることによって豊かになるし、
うん、
最終的には尊厳の欲求まで満たされたら一番上に出てくる自己実現の欲求、つまり自分でやりたいことを見つけて、うん、ほっといても動くような状態になっていくわけで、
うん、
そこを目指すべきなんですよ、
うんはい、
でももしかしたらですよ、会社とか管理職からすると、うん、自分のやりたいことなんて言わんでいいと、
うん、
とにかくこっちの言ったことをね従順にやってくれなんて思ってる管理志向の人だったりすると、
うん、
むしろ欠乏させておいてお金で動く人の方が便利って考え方もあるんです、
うん、なんかやめられちゃいそう、あと自己実現人
ね、はい、自分の、ね、自己実現を、うん、目指して転職しますとか言い出したら、はい、また困るわけですよね。はい、そうですね、まあ、そういう心の狭い経営をしてしまうと、うん、お給料がこう上がらないということになるわけですね。でもちろん給料はね、経済的な理由があって会社にも事情があるから、だから給料が上がらないってだけの単純な話ではないと思うんです、うん、けれども基本的な原理としてはやっぱり給料上がっていくものだし、うん、上げていった方がその人の自立性を促すっていう意味ではとても効果的なはずなんだけど、うん、もしかしたら中にはですね、あえて意識的にそこを絞ることで、うん、言いなりに働く人を作っているっていう側面もなくはないわけなんですね。だから僕が例えば会社のマネジメントとかをこう見せていただいて、はい、それを評価するみたいな仕事をするときには、はい、結構そこ見るんですよ。その人の欲求をどんどん満たすことによって、もっと上の欲求を満たすことによって、もっと自律的に動くように積極的にマネジメントしているところなのか、
はい、
会社の言ったことを従順に促すように買い殺しにすることを目標にできるだけ絞ってる会社なのかっていうのって話してるとなんとなく分かるんですよね。
そうですね、
まあ、もちろんどちらがいいかっていうのは、まあ、言うまでもないんですけれども、うんうん、大切なのは少なくとも買い殺しにしてしまうとその人のやりたいことが出てこないってことは、うん、イノベーション起こんないんですよ。
そうです
よね、アイデア出てこないですから、うん、言われたことをやってるだけだったら褒められたりとかお給料もらった時点で満足なんだけど、
うん、
自己実現の欲求みたいに一番上の欲求だとこれ無限に考えるんですよね、当事者は、
うんうんうん、
だからいろんなアイデアが無限に出てくる可能性があるわけで、うん、本来はやっぱりそこを目指した方がいい。でその意味では現代的にはあんまり下の欲求をこう訴求することによって管理するよりは、
うん、
どんどんどんどん満たしてあげる、まあ、必要以上に上げる必要はないんだけど、十分なお給料を上げ、十分に褒め、十分に認めてあげるっていうところまで持ってい って、
はい、
そこで満足したからこそ俺はもう自分のやりたいことを追求するんだみたいな人を作った方が、
うん、
実はこうとてもいいんじゃないかっていうこと、うんうん、まあ、学校ですら僕そうだと思うんですよ、
はい、
なんかやっぱりこう出し惜しみをするっていうかね、わかんないですけど僕も単位出すじゃないですか、
はいはい、
ね、
はい、
で出席すると何点とかっていうやり方ってもう完全に生理的欲求に近い話なんですよ。
そうですよね、
もうなんかこれないと単位上げないぞみたいな管理の仕方をしてしまうと、本人が授業の内容面白いから出るっていうことには絶対ならないわけですよね。
とりあえず座りに行こうってなりますね。
だからあえて例えばですよ、極論ですけど出席なんか取んないよと、うん、出たい人だけ出てって言って、うん、その代わり俺頑張って楽しい授業するしみたいなこととか、
はい、
本人たちの興味のある頑張ってね授業をすれば、彼らはその興味で自分で安全の下でいけるわけですよね、
はいはい、
単位落とすって危険もない、安全も担保されてる、
ね、
しかも会いに行くと先生は褒めてくれるし、君たちは素晴らしいといつも言ってくれる、最高ですよね。
めっちゃいい、
はい、そんな自由で認められてるからこそ、なんか俺ってすごいできる人なのかなっていう中で、
はい、
じゃあこれも面白いんじゃないかとか、こんなことやってみたいって思わせた方が、実は彼らからいろんなアイデア出てきますよねっていうことになるわけですよね。こういったやり方、まあ、僕これをあえて管理じゃなくてマネジメントってね言い換えるようにしてるんですけども、うん、そういったその人の自己実現を促すようなマネジメント思考の方がまあいいのかなっていうふうに、まあ、これは個人的な意見ですけどね、
うんうん、
まあこう思ったりすると、まあ、ちょっと話がね広がっちゃったので、そろそろちょっとまとめておこうと思うんですが、
はい、
マズローの欲求5段階説って話を今回のオチにしました、
うん、
でそこで言ってるのは、まず最初に動機づけというのは2つしかない、
うん、
つまり金と人間関係だ、
うんうん、
でマズローに言わすと、それは5段階の欲求で積み上げ式になっているから、下から順番に積み上げ式なので、どこで枯渇しているかを見極めないとその人の動機づけを考えることできないよと、
うん、
お金に困ってる人だったらお金聞くけど、お金に困ってる人に褒めるっていう方法を使っても聞かないですよってことなんですね、
はい、
で管理思考といって、あんまり管理すると、まあ、その人をすぐ動かすことはできる、だからあんまり給料上げないでおいて、給料上げるからボーナス上げるから頑張れっていうやり方はすぐ動かすことにはなるんだけど、本人は自分の頭で考えて動くというより動かされる人になっていってしまうので、どうしてもまあ受動的になる管理思考になってしまうと。だから自律的に動くような人を作りたければ、できればそういうやり方をやらずにどんどん欲求を満たしていってあげるって方向性も一つの選択肢として考えた方がいい。まあ、そこら辺あたりが、まあ、今日のポイントになるかなというお話でした。
普通に質問なんですけど、
はい、
生きてると会社での出来事もあると思うんですけど、うん、家庭だったり、うん、学校だったり、
はい、
まあ、地域にいたら地域だったりっていうところで、
はい、
ろんな関わりというかがあると思うんですけれど、例えば学校では社会的欲求が満たされているとして、はい、でも実は地域の活動とかになった時にはまだこの社会的欲求ってのは満たされてないなっていうことってありえるんでしょうか。
はい、重要なご指摘だと思いますね。一人の人間はいろんなコミュニティとか場に所属しているので、
はい、
一種類の欲求しか持ってないのかっていう話だと思うんですね、
うんうんうん、
でご質問の、まあ、意図通り、
はい、
場によって変わると思います。
あ、やっぱりそうなんですね。
はい、あの一人の人が例えば、うん、その社会的欲求あたりが枯渇していたらどこに行ってもそうかっていうと、はい、うんうん、そうでもないですね。特に社会的欲求みたいな、まあ、いわゆる承認欲求ってやつなんですけど、はい、はあるコミュニティでは認められているけど、うん、あるコミュニティでは認められてないっていうこともありますよね、
うんうんうん、
例えば入ったばっかりの新参者として参加しているコミュニティと、
はい、
フル株としているコミュニティでは、うん、やっぱり承認欲求の程度って違うわけですよね。
あ、そうですよね、
はい、でその意味ではその場とか状況とかケースによって、はい、うんうん、その人の欲求のレベルっていうのは常にパラメータとして変わっていってるっていうふうに考えた方がいいと思うんですね。
そっか、
はい、
だんだん年取ってきたせいか分からないんですけどそう、なんか地域のコミュニティの中で、はい、自分ってどう生きればいいんだろうっていうのを考えるようになったんですよね、うん、例えば自分が高齢者って言われるような年齢になってきた時に、うん、本当に誰とも関わらなくていいんだろうかみたいなことを考え始めたんですよある日
はい、
そうなった時にやっぱ自分って何もしてないなって思ったんですよね、うん、認められようとかって思ったら、うん、自分が何かアクションをしないと、うん、絶対そのコミュニティの中で受け入れたりとかってしてもらえないわけなので、
うんうんうん、
なんかしないとって思った時に生理的欲求と安全の欲求が多分満たされてるからこういう思考になると思うんですけれど、
うんうん、
なんかこの社会的欲求を満たしに行こうっていう自分が今いるなっていうのをすごい思いました、
は
い、
あでも、はい、例えば人間の多面性とか多様性っていうかね、うん、いろんなコミュニティに所属することによってこのコミュニティではここまで満たされてるとか、うん、このコミュニティではここまで満たされてるってことってその心理的なこう安全性だったりとか満足度にとってとても大切だと思うんですよね。例えば学校でね、
うん、
その勉強するっていうことが決まっているコミュニティがあって、
はい、
その中ではなかなか評価されないし認められていない、
うんうん、
けれども絵画教室に行くとすごく褒められて、
はい、
もう自分はトップ選手のように扱ってくれるということによって、その人は全体的に自分のバランスを取ってる可能性ってあると思うんですよ、うん、
ありますね、
はい、でそういった意味での多様性っていうのは社会にとってもメリット大きいじゃないですか、
うんうん、確かに
別に勉強だけが全てじゃないし社会はそれだけで成り立ってませんからね、
う
ん、
そうですね。
でそうすると実はいろんなところに所属しながらその中でどういった欲求を自分が持っているのかっていうのは、
うん、
やっぱり変わっていって叱るべきだし、
うん、
まあ、それがその人にとってもとても大切なことなのかなっていうふうには思いますよね、
うんうんうん、
私あの看護師なので病院で働いてると高齢者の方の訪問看護とかも行くことあるんですけど、
はい、
社会とのつながりがどうしても、うん、年を重ねると絶対的に減ってくるの で、
そうですよね。
それによってやっぱり生きにくさとか孤独感とか、うん、そういうことでこう精神的な病気を発症するっていう方もいるので、
うん、
高齢者の、まあ、高齢者というか私たちがあのその所属社会的な欲求、うんうん、所属するっていうことってすごくこう大事なことで、今最前線でこういろいろアクティブに働かれてる方も、うん、あの仕事がなくなった時に、
うん、
他の、あのそのつながり、
うん、
社会的なつながり自分は持ってるのかなっていうのもなんかちょっとあの皆さん考えてもらえたらなって、うん、職場しかないと、
うんうん、
あの本当に職場がなくなった途端にその社会的な要求がボーンってなくなって、それこそ自分の社会の中で生きる動機づけみたいなものがなんかなくなっちゃうので、うん、その生きる動機づけっていうのはすごくその大事だなっていうのは、うん、はい、医療の部分でも思いました。
そうですよね。僕はだからこそいろんなコミュニティに所属することがすごくいいような気がするんです、
はい、
安全の欲求とかねお給料の話とかもあると思うんですけど、
うん、
は例えば職場で担保されてる、
うん、
でももしかしたら職場では承認欲求としてはあんまり認められていない、 まあ、そんなに出世してないっていうケースがあったとしても、うん、だけど別のコミュニティではすごく認められていて、まあ、例えばねすごくこう尊敬されてるって立場であれば、はいはい、僕人ってそれ足して満足できると思うんですよ、
う
ん、
そう思います。
つまり一つの職場一つのコミュニティで全てを、まあ、一列で並べる必要はなくって、うん、この職場ではこの欲求が満たされていて、うん、その上の欲求は別のコミュニティで満たされているってなると、うんうん、本人にとってはそれで十分に満足できるので、うん、何が起こるかっていうと例えばその上の自己実現の欲求を持てるようになるんですよ。
おお、はいはい。
ですから例えば職場では認められ例えばですよ認められていなくてお金だけは担保されていると、うん、だけどサークルに行くと、まあ、お金をもらってないんだけれども認められるとか尊敬されている部分だけ得られているってなるとじゃあ俺は自分のやりたいことを突き詰めていこうって考えやすくなる気がするんですよね、はいはい、だからその意味では一箇所でやるとやっぱり得にくいじゃないですか。オールマイティな人として認められるってなかなか難しいんだけどその足し算をうまくやってみんなバランスを取ってるような気がするんですよね。でそうすることによって結果として人から評価されるのはもういいやってなれると思うんです、
はい、
そうすることによって自分のやりたいことをこう突き詰めていくみたいなことにこうなっていく、そういうことを考えるとやっぱり僕兼業とか副業やってもいいんじゃないかって思うタイプで、うん、
はいはい、
今の会社で認められなかったら外で認められたらいいじゃんって思うし、うん、そうすることによって自分のアイデアがどんどん出てくるっていう可能性がこうあるような気がして、
う
ん、だからね、
そ
うですね、こう一人の人を一箇所のコミュニティに引き止めるんではなくって、うん、いろんなところに参加してもらうことによってその人のこう向上心みたいなことをこう引き出していくみたいなね、はい、状況が望ましいんじゃないかなというふうに思いますよね。
先生、
はい、
次回は経済人モデルのところに注目してお話し広げていただくということなんですね、はい、
そうなんです、
はい、
今日ねいろんな話して、まあ、一番こう低層の欲求の話のところになるんですが、はい、経済人モデルっていうふうに紹介したのは欲求階層説でいうと生理的欲求と安全の欲求にあたる欲求を持っている人たちのことなんですよね、
うんうん、
まあ、簡単に言うとこれが欠乏しているからそれで動機づけられる人たちのことが経済人モデルに当てはまるんだけど、でもこれも大事ですよね、
うん、
もうすぐに動かすときにはお金をあげるから頑張ってって言いたいことあるじゃないですか、はい、
うんうんうん、
じゃあこういう人たちを使うためにうまく合理的にそういう人たちを動かす方法って何だろうかってことをちょっと具体的な方法論としてねご紹介してみたいというふうに思います、
はい、では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。